Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年2月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはノンフィクション作家の柳田邦代さん。その前編です。著書大人が絵本に涙するときについてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
柳田邦代、ノンフィクション作家。さまざまな社会問題などのドキュメンタリー、ノンフィクションのほか、近年では心の問題、言葉や絵本についても積極的な動きを展開している。マッハの恐怖で第3回大谷総一ノンフィクション賞、犠牲、サクリファイス、我が息子脳死の11日などで第43回菊池寛賞など受賞も多数。近所に石に言葉を教える、もう一度読みたかった本、大人が絵本に涙するときなど、そして翻訳絵本に僕は誰もいない世界の果てで、エリカ奇跡の命、ラッキーボーイなどがある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはノンフィクション作家、そして平凡社から大人が絵本に涙するときを出版されている柳田邦代さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この本の中では今の時代を踏まえつつ、大人が心の潤いを取り戻すのにふさわしい、柳田邦代さんおすすめの絵本80冊が紹介されているということなんですが、柳田さんご自身がその大人の絵本への取り組みをされてからどのぐらいになるんですか？
絵本を見直してからはもう12年か13年になりますね。
なるほど。
実は20代半ばの次男を亡くしてから、はい、呆然としてた時期がありましてね、その時にふっと本屋さんで気がつけば児童書の前に立っていて、うん、そして平積みになってる絵本の表紙をぼーっと見てたんですね。で見てるうちに、あれ20年も前に子供に読み聞かせた絵本がまだこうやって平積みになって読み継がれてる、
はい、
絵本ってすごい息が長いんだなと思って手に取っていくうちに、新しい絵本いろいろ素晴らしいのを見つけたりして、そしてその中でね、風の又三郎とか夜中の星とか、はい、宮沢賢治の作品を絵本化したものがあってね、それが胸に迫ってきたんですね。特に夜中の星なんてのは、誰にもこう相手にされないで阻害された夜中がね、その醜いがゆえに最後にはこの行き場がなくなって天高く逃避していって、最後に青い星になってしまうという、こういう孤独と阻害の問題を絵本がこんなに深く表現してるのかってね、圧倒されましてね。
なるほど。
まあその時の私の心の状況も関わってたとは思うんですが、うん、
はい、
それ以来絵本を次々に手に取るようになって再発見して、
うん、なるほど、そうなんですね。まあでもその絵本というのは、まあ一般的なイメージとしては、まあいわゆる子供が例えば字だけだと意味がわからないからアシスト役として絵がついてるという、まあこう言っていいのかどうかわかんないですけど、まあ幼稚なものというイメージがやっぱりあろうかと思うんですけれども、そうではなくて大人が読みうるものと、この辺はどういうところにポイントがあるんですかね？
これはね、前文化庁長官までやられた臨床心理学の河合駿先生もよくおっしゃったんですけれど、
はい、
絵本っていうのは障害を通してその人のこう考えが深まるほどに読み取れるものも深くなるメディアであると。幼い幼稚なもんではなくてですね、幼くても分かる、しかし青年にも分かる、年老いてからはさらに深く分かるっていう、こういうメディアだったんですね。っていうのは、
はい、
絵というのは分かりやすくするためについてるんではなくて、ある物語、あるストーリーを理解させるためにわずかの言葉、まあ、言うならば詩のような短い言葉、それと絵は絵で 絵描きさんが本当にこの本質を表現するにはどういう絵にしたらいいんだろうかっていうのを考えてですね、うん、両方がコラボレートして、うんうん、新しいそこに空間ができてくるわけですね、うんうん、あのそういう世界なんですね。
なるほどなるほど。
別にあの幼稚な 子でも分かるというそういうことではない、
うん、
絵は絵として深い語りかけをして、ね、はい、
なるほど。
そこまであの作家は考えてるんですよね。
なるほど。字と絵がコラボレートすることによってよりこの 1+1=2 以上のものが生まれると、もう
それは3であったり10であったりする、
うんうん、
でその読み取り方っていうのはね、はい、私は絵本は人生に3度読むべきだし意味を持つと、自分が子供の時、うん、次は自分が子育てをする時、
はい、
で3度目は自分が子育て終わり自分のために読む時、
うん、なるほど。
でこれは働き盛りであれ、はい、あるいは老後であれですね、はい、それぞれの年齢に応じて深いものを読み取れるって、
うん、なるほど、はい、はい。まあでもその点でいきますとですね、実は私個人的にあの今子育て中という身なんですけども、あのまあそれなりに絵本とかを読み聞かせてるつもりだったんですが、この本を読ませていただいて9割方実は初めて知る絵本だらけだったんですね。だから逆に言うとこんなに素敵なものがまだまだこうあるんだという驚きがありまして、これはこう最近もっともっと出てきているというようなタイプのものなんですか？
今はね、はい、絵本が毎年毎年たくさんな点数出てます、
はい、
でその中で私がいいなと思うものは必ずしも全部ではありません、うん、10% か 20% ですけれど、うん、でもそれにしてもね素晴らしい作品が年々創作されている。この分野はね本当にあの目が離せないって私自身ね本当にこの遅ればせながら、
はい、
50代半ば過ぎに気づいてから、うん、これをね気づかなかったら人生ずいぶん無駄な時間最後にねこう今70ですけれど、大事なそのメディアっていうか作品に接することをなくしてこの世をお別れしちゃうはずだったんですよね、うん、ところが気づいたおかげで、もう今も絵本が 手から離れない、
うんうん、
で新しい本を次々に発見していく楽しみ、
うんうん、
で今度書いた大人が絵本に涙するときで取り上げた80冊っていうのは大半がこの数年間に出たものです、う
ん、なるほど。
でこれは3冊目なんです、私の絵本エッセイとしては、うん、で既に古典的なものあるいは10年前のものそういったものはすでに出している、
うんうん、
例えば砂漠で見つけた一冊の絵本とかですね、はい、そういうタイトルの私のエッセイ集で取り上げてますんで、今度のこの大人が絵本に涙するときでは比較的新しいもの、
なるほどなるほど、
その中で気づいたり発見したものを取り上げてるんですよ。
なるほど、はい、そうですか、はい、じゃあもうぜひねこれをご参考にという形なんですが、ただまあその大人が読むべきだというところでいろいろと課題もあろうかと思うんですけども、その課題どんなとこにありますかね。
うん、やはりねいいなって思うのは人から押し付けられるんではなくて自分で見つける、
うん、
でどういうふうにして見つけるかっていう、例えば子育て中であれば、
はい、
子供と一緒に図書館に行く、あるいは絵本館に行く、うん、そこで毎週日曜日に5冊とか10冊借りてきて、うん、一生懸命読み聞かせやってるとその中で1冊ぐらい、あ、うちに置きたいなって、
うん、
もう一度読みたいなってあるんですよね、
うん、
でそういうものをこう考えながら月に1冊とか2冊ずつ本当に買って自分で読んでいく。
なるほどなるほど。
あるお母さんはね、うん、子供部屋に置く絵本とは別に自分だけでも読みたいものを寝室に置いておく
自分用に、
はい、そういうお母さんもいるんですよね。
なるほど、
ね、あるいはもう子育て終わった人がね、はい、子供たちの絵本を引き取って、
うんうん、
自分の、今に置いとくとか寝室に置いとくとかそういう読み方もしてるし、う
ん、なるほどなるほど。
でまた読み慣れてくると新しい絵本本屋さんに行ってね、大きな本屋さんなんかに行きますとたくさん並んでますよね、
はい、
それを手に取りながら、あ、これ欲しいっていうのが必ずこう見えてくるんですよね。それはやっぱり一つには絵の美しさとか、はい、絵の魅力、
うん、
もう一つにはやっぱりちらっと見ただけでも伝わってくる何かこうアピールするもののあるストーリーですね、あるいは主人公の立て方、
うん、
そういうものでこうビンビンとくるものがあるわけですね、
うんうんうん、なるほどね、そうですか。
月に一冊は買いたいですね。
そうですか、はい。でまあこの本の中でもご紹介されてるんですけど、例えば毎月2000円を絵本予算として家計に計上しようというような、ね、素敵なアイデアだと思うんですけども、もう本当に月2000円だと 多分ね 1,2 冊買えるかなというような予算になってくるわけで、これが10年で百何十冊の蔵書になりうると、うん、いうことですもんね。
しかもね、ただあの並べとくんではなくて、うん、月に1冊となると、うん、あの何回も読みますよね。
そうですね。
そしていつも座右に置いとく、はい、あるいは今に投げておいとく、うん、そうすると何だとなく見るし、でそれをこう揃えていくんですから、うんうん、数十冊も素晴らしい本の通になるわけですよね。
そうですよね。しかもそれ一冊一冊が読み込んだものになるんですもんね。
そういうことで、はい、でそれをやっている人生とやらなかった人生を結果として考えてごらんなさい。
そうですね、これは大きいですね、なるほどね。まあ、でもその大人が読む絵本ということですけども、その、まあ、子供と大人でこう絵本を読むときに何か違いっていうのはあるもんなんですか？
大きくあると思います。
大きくある、はい、
子供はね、やはりこうストーリーの面白さとか、はい、絵の楽しさとか、それにまずあの食いついてきますよね。
そうですね、はい、
で好きなあの絵本ですと何度となく読んでっていう、例えば小さなお家とか、あるいは三匹ヤギのガラガラドンとかね、いたずら機関車チューチューとか、もうたくさんあるわけです、はい、古典的なもの、はい、で子供ってそれ好きですよね。
そう好きですね。
で比較的新しいんですと100万回生きた猫とかね、もうさまざまなものがあるわけですけれど、大人が読みますと一冊を深く読む、そしてそこから生きる上で大事なことってこういうことだったんだとかね、人を愛するってこういうことなんだとか、あるいは別れの悲しさっていうのをこんな形で乗り越えるのかとかね、本当に人間が生きる上で本質的なことがそこに書かれているんですね。
まさに読み込むということですね、
でそれに気づくのはこちらの人生がそれだけの年月を経ていないと、
なるほど
なかなかそこ読み取れないですね、
はいはい、なるほどね。じゃあ大人には大人の読み方があるんだということですね。
で決してね、大人がそれで読み取ったからといって子供にお説教してはいけないんですよね。大人は大人で自分の心の中へこう沈めていけばいいんですね。子供にお説教したら子供は本が嫌いになります。
なるほど。
子供は子供で楽しませておくべ、はい、そうすると逆にね、よく読み聞かせをしているお母さんから手紙いただくんですけれど、いろんなことをその読み聞かせてると教わるっていうのは、自分は一生懸命眠いんで早く終わろうとかね、次へ進もうとか思っていると、子供はねパッと手で押さえてそこで絵を止めておく、でその中で、あここに小鳥がいるとかね、あこのワンちゃん尻尾振ってるとか、いろいろと絵のディテール、詳しいところ、細かいところに気づいて、それを楽しむんです、子供は。だから大人ってのはそういうのを見ないんですよ。
なるほど。
ストーリーの先へと行こうとする。で、子供がね、そうやってストップして、あるいはひっくり返してまた戻ったりして、自分のペースで絵本の世界に入っていくっていうのがすごく大事なんです。
なるほど。
特に今はね、ゲームとかテレビとか、携帯とかですね、もうスピーディーでしょ、で親もつい子供に早く早くっていう、そういう時代だから、子供が自分のペースで、しかも大人親と一緒に肉声で肌を接して、そして一つの世界の中で言葉や感情っていうものが育ってくるっていうのは、これ絵本以外ないんですね。
なるほどね。
今の時代ね、絵本がますます大事になってきて、
今だからこそということなんですね。そしてそんな今こう一番胸に迫る絵本、まあ本当にこれはセレクトするのは難しい作業だと思うんですけど、これはというのをあえて挙げていただくとするとどうでしょう？
新しいものから選びましょう。
はい。
昨年の秋に出たね、ルリユールおじさん。
ルリユールおじさん。
はい。
はい、ルリユールというのは？
ね、これフランス語で、本を作る職人さん、手作りで本を作る。例えば昔で言えば、教会の聖書とかですね、あるいは古典的な作品を一冊ずつ川拍子で作っていくというような、そういう職人さんですね。
はい。はい。
ですけど、その私にとってこの本は障害を持っていた一冊っていうのをこう注文すると作ってくれるわけです、もちろん一冊あたり、結構お金はかかりますけれど、はい、そういう特殊な職人さんですよね。
本作りの職人さん、はい、
でそれはこうフランスには代々いるし、最近日本でもね、ルリユールブームっていうのがあって、趣味で本作りをする、それが流行ってるんです今。最近週刊誌で特集も出てましたけどね、でこのルリュールおじさんっていうのはどういう話かっていうと、パリのカルチェラタンなどのある文教地区なんですけど、そこで、幼いソフィーっていう少女がね、とっても植物図鑑が好きで、いつもお花見ても木を見ても植物図鑑を手にしていて、そして、あ、これはなんていう花だ、これはなんていう木だって楽しんでるわけ。ところがあまりも使い込んだんでバラバラになっちゃった、
はい、
でもその子にとってはこの好きな植物図鑑は新しいものを買い替えたくない。そこでね、誰かに直してもらおうと思って街で探したら、そのルリエールおじさんの工房に出会うんです。だからそこで80過ぎのそのルリエールおじさんが直してくれるんですよ。で一晩かかって鉄溶点して丁寧に作り直してくれる。でその間少女にいろいろ語りかけてくれるわけですね。本っていうのはね、もう歴史的に長年いろんな人が蓄えてきた知識や知恵や、そういったこう人類に大事なもの、人間に大事なもの、それを未来に伝えていくものなんだよ、それが本なんだよっていうことを教えてくれる、うんうん、でまあ夜は当然少女は家へ帰って、翌日来るとちゃんとできていて、その工房のウィンドウに飾ってあるんで、もうすごく喜ぶ。しかもその表紙にはソフィーって自分の名前で書いてあるんですね、はい、もう飛び上がらんばかりに喜んで、もうそれをもうめくってめくって喜んでね、という話なんですけれ ど最後のページにね、はい、やがて少女は成長して植物学者になったっていうんで終わるんですね。でこうした話がパリの下町の素晴らしい美しい路地裏とか、もうパリの美しさはここにありっていうような風景を舞台にして描かれるもんですから、絵本としてはものすごくチャーミングで、
なるほどね、
何かこの絵本を持って普段の観光旅行とは違うパリの街の下町を歩いてみたいな、カルチェラタの裏道を歩いてみたいな、こういう気になるような絵本なんですね。
なるほどね、じゃあそれは大人にこそ訴求するという部分もかなり多いと。
そうですね。で今先ほど言いましたように、こう IT ブームの中でこうやって一冊の本を愛する、そしてそれが自分の人生までこう決めてしまう、はい、そういう話をね、絵本を通して語りかけている、いやー今時であると同時に普遍的だな。
なるほど、ルリユールおじさんですね、
はい、伊勢秀子さんの作品です。
伊勢秀子さん、はい、まあ、でもこういった大人が楽しむ絵本というのをこうセレクトするポイントみたいなのってのはありますかね。
うん、これは先ほど申し上げましたようにね、
はい、
やっぱり自分で図書館や書店に行ってたくさん手に取ってみる、うんうんうん、あるいはお子さんがいれば借りてきた本を何でも何でも読んでいくうちに、これはうちに置きたいとか、これ好きだなとかって、そうやって絞っていくのがいいですね。
なるほど、じゃあ自分の絵本鑑識眼を磨いていくということですね。
よくね、どういう絵本がいいですか、はい、なんて聞かれるんですけれど、それは人から教えられるもんではなくて、はい、自分で慣れ親しんでその中からセレクトしていくっていう、こういう鑑識眼を ね、
なるほどね、
磨くこと自体が絵本好きになる一つの大事なポイント
な、ね、なるほど。まあでもそれも楽しい作業でしょうね。
楽しいですよ。週に1回でいいですから、はい、大きな本屋さんや図書館に行って絵本の前に立ってごらんなさい。楽しくなります。
わかりました、ありがとうございます。 Let's get knowledge with fun。 さて、大人の絵本という部分の根底にはもちろん言葉、それから命、あるいは心といった柳田さんご自身の活動のテーマになっているキーワードもあろうかと思いますが、今の日本、そして日本人の言葉とか命とか心について特に強くお感じになっていらっしゃる。
最近ね、本屋さんのコーナーで絵本の前でね、ショッキングな経験したんですよ。
ショッキング、はい、
で、ある幼い子がね、これ欲しいって言ったんですね、うん、でその本は忘れられない贈り物っていう、うん、その翻訳絵本なんですけれど、これはまあ穴熊さんが亡くなっていなくなって、あと残された他の動物たちが懐かしんで、そしてその懐かしみの中から穴熊さんは死んでしまったけれど、でもたくさん楽しい思い出やいいことを教えてくれたっていうんで、なんかすぐそこにまだ生きているように、つまり穴熊さんの心は生きているっていうことを語りかける、そういう絵本なんですね、はい、でそれ欲しいって子供が言ったわけです、うんうん、そしたらお母さんがね、それ死んでしまう話でしょ、私そういうの嫌い、死んじゃうの嫌、こう言って買ってあげなかったんですね。大変ショックでした。で僕はね、子供でも悲しみや別れやそういったものにね、ちゃんと向き合う感性っていうのは育つんですよ。でそれはね、絵本ならではの動物を通して語りかけると、ものすごく子供でもそういう意味での感性が育ってくるんですね。でそれをお母さんが嫌いって言ってね、怖いとか悲しいのは嫌とかってんで妨げてしまう、これはショックでしたね。で実はね、絵本っていうのは あの見かけは動物の優しい話、悲しい話、楽しい話なんだけれど、それを繰り返し繰り返し親が読み聞かせをしていると、まず言語力が育ってくる。これはね、漢字を覚えさせるとか言葉を覚えさせるとかって、そういう教育的な教え方じゃなくて、読み聞かせをしているそのことの中から一人でに言葉が育ってくる。っていうのは、赤ちゃんが育つときに言葉はどうやって覚えるかって言って、親が教えるわけじゃなくて、大人の会話を耳にしながら、あるいは語りかける言葉を耳にしながら、教えなくても覚えていくわけですね。うまうまとか、あのファイファイとかですね、覚えていくわけですね。で、それと同じで絵本っていうのは読み聞かせをしていくと、言語力がものすごくついてくるんです。で、私も、あの、テレビなんか見せる暇があったら、絵本読み聞かせしなさいって友人のお嬢さんがね、今、子育てしてるんですけれど、もうそれを徹底的にやりましたら、2歳半で自分の感情をきちんと言葉でお母さんに言うようになったんですね。
2歳半で、
すごいです。
すごいですね。
だだこねて何言ってんだか分かんないっていうことはないんですね。しかもね、感性が育ってくる、感情がこうきめ細かく育ってくる、で相手の悲しみを分かるようになるって、これもやはり絵本ですね。
読み聞かせしてることによって、
もう教えるんじゃなくて一人で育ってくる。でそういう中から言葉とか、あるいは命に対する大切な感情とかですね、そういうものが育ってくるんであって、あの今命教育どうするなんて、あの保育園でも小学校でも先生方悩んでるんですけど、言葉で教えたって身につくもんではない。やっぱり体で、声で、肉声で、そして肌を接するスキンシップで、その中から自然に育つものじゃないと本物ではないね。で、心育ちっていうのは、この言語力や感性の育ちそのものですから、あの心が豊かになるっていうことは、言葉で表現できたり、相手の言うことを理解できたり、あるいは文脈をたどれたり、そして大事な感情がこうきめ細かくなっていく、悲しみの中でもね、ワンワン泣く悲しみ、ひそめそめそ泣く悲しみ、あるいは耐える悲しみ、いろんなのがある、そういうものがね、子供は子供なのに育ってくるんです。ところがそういう読み聞かせなんかで、大人が一緒にこう感情を共有したり時間を共有したりしてないと育たないんですね。でテレビやゲームやらせてると、それ逆に逆行する、で怒りとかね、爆発する感情ばかりが育って、切れるという子になってしまう。そして自分で言語力がつかないと理解してもらえないから爆発するわけですね、怒りになったりして。でそれがだんだんこう幼稚園保育園に入り、あるいは小学校に行くと、友達関係うまく作れなくて、時々切れる子って、怒ると怖い子みたいになってきちゃうんですね。でその問題が今根底にあるのが、今の時代の少年事件だったり少女事件だったりするんだろうと思うんですね。
やっぱりそのためにも絵本の読み聞かせを、もう子供の頃から、赤ちゃんの頃からしてあげる、その読み聞かせてあげるべき本みたいなのっていうのは、それはそのセレクトとかどうしたらいいんでしょうかね。
やはり子供と一緒に、親が、男親でも女親でもね、あの休みの日に一緒に図書館や絵本館、あるいは本屋さんに行って一緒に選んで、で一番いいのは図書館なり絵本館から5冊とか、はい、10冊とか借りてきてですね、
まとめて、は
い、でそれを毎日毎日1冊か2冊ずつ読んでいく。そしてその中でもう子供がどうしてもこれ欲しい、1週間なのにもう10回読んだというようなものは買ってあげること、
なるほど。
そうするとこれはもう1ヶ月も1年もずっと繰り返し読むことによって、子供がもう知らず知らず体の中に染みつくような形で、物語が入る、文脈の理解する力が入り、そして感情が育ってくる、言葉も育ってくる。こういう形で絵本っていうものをね、あの体に染み込ませていかないと。でそれをしっかりやりますとね、今度は自分が大人になって子供を育てるときに、自然と誰に教わったわけでもなく子供にそういう接し方をする。例えばあるお母さんからお手紙いただいた、
はい、
今は4歳の子、女の子を育ててるけど、お風呂に入れて、で一緒にもう寝ようねってんで寝そべって、そして読んであげていると、その読んであげながら、実は自分が少女時代にお母さんにしがみついて読んでもらった時の、あのシャンプーの匂いとか、肌のぬくもりとか、それがうわーって蘇ってきて、何とも言えない幸せになるって。その幸せな気持ちが今度は自分の娘に、子供に伝わっていくわけですね。こういうつながりっていうのはすごく大事。
なるほどね。
そして男どもに伝えたいですね。
お、男に対する、はい、
何でもね、そう読み聞かせは母親じゃないんですよ。お父さんがやる家ってこの頃増えてんですよ、はい、この頃の若いお父さんっていいなと思うのは、はい、まあ、20代後半から30代ぐらいでね、子供を育ててるそのお父さんがね、疲れて帰ってきて、うん、で家に帰ってきてお酒飲んだりもうゲームやったりするだけじゃなくて、うん、子供と真正面から向き合って読み聞かせをするようなお父さんってのはこの頃多くなってんですよ。だけどそれ気がつかないやらないお父さんも一方ではいる、
はい、
お願いだから子供育てる時にはね、お父さんがその時出番なんです。
なるほど。
お母さんはお母さんで日頃からもう大変なんだから、はい、子供との向き合い方で、うん、そういう時にね、お父さんがね絵本に接して、うん、自分が子供の頃を思い出しながら、あるいは人によると子供の頃読み聞かせなんかしてもらわなかった人って結構いるんです、うん、半分ぐらいいるんですね、はい、でもやっぱりこの子には読み聞かせて、うん、してやろうと、こういうことでね、これからの時代ね、核家族化ですから、おじいちゃんおばあちゃんがそばにいないから、うん、お母さんに全てしわ寄せしてしまう。でそこをやっぱりね、休みの日ぐらい、あれ早く帰った日ぐらい、うん、子供と一緒に本を読むと。
なるほど。特に世のお父さんですね。
そうです。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ノンフィクション作家の柳田邦男さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。 Thank you.